劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム、皆様こんばんは。本日も始まりました劇団ウエストハウスのいつでもゴールデンタイム。毎月第1第3日曜日の夜9時から放送しております。そしてお好きな時間に聞くには市川うらら FM のウェブコーナーから、そしてですね、再放送は同日の深夜1時からお送りしております。新年早々カミカミですが、パーソナリティは私、劇団ウエストハウス女子部部長のミッキー光子と
コーナー担当のワニコの、
はい、2人でお送りいたします。じゃあワニちゃん、まずは1人ずつ、新年のご挨拶をしていきたいと思います。
はい、
皆様新年明けましておめでとうございます。ですね、昨年は大変お世話になりました。また今年もですね、私とワニちゃんと、そしてこの番組ともともですね、どうぞ末永く愛してください。よろしくお願いします。ではワニちゃん、お願いします。
はい、皆様明けましておめでとうございます。はい、今年もワニコ、ヒカルコちゃんと一緒に楽しい番組を続けたいと思っています。よろしくお願いいたします。
はい、ということでですね、ではワニちゃん、はい、早速ですね、ラジオドラマから行ってみましょうね。
はい、
はい、それではラジオドラマのコーナーです。ルームシェアの女神たち、第15話、ごぼう。私の名前ははるか。幼なじみのマリコとルームシェアをしている。
ねえはるか、お正月も明けたけど、台所から漂ってくるこの土っぽい、なんだか懐かしい香りは何かしら。とってもいい香りね。
これはね、ごぼうよ。きんぴらごぼうを作ってるの。
ごぼうなのね。ごぼうってお腹の調子を整えてくれるのよ。
この香りが好きなの。寒い冬に土の中でじっと力を蓄えていたんだなって感じる。食べてると心が落ち着くでしょ。できたわ。熱いうちにどうぞ。
ありがとう。熱いうちにいただきますね。ああ、美味しい。はるかのきんぴらはいつも素材の持ち味が最大限に引き出されていて、本当に丁寧な味だわ。
土の香を噛んで冬去る静けさよ。出演、三木ひかる子、ワニコ。次回の第16話をお楽しみに。ということでですね、では続きましては、歌を聴いていただきたいと思います。私がですね、歌っております、Believe My Love です。ぜひですね、カラオケでも配信されておりますのでお聴きください。どうぞ。
暖かい眼差しが見守っていてくれていること、気づけなかった。時にはぶつかる壁、乗り越えていくことが必要、前に進むから。 Be, be, be my love, believe, 信じた道。
Baby, baby, my love, baby, 愛しい人, baby. っていただきました。 Believe My Love でした。続きましては占いのコーナーです。1月4日から1月17日までのミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いです。 A 型のあなたイエローです。 B 型のあなたパープルです。 O 型のあなたグリーンです。 AB 型のあなたオレンジです。ハッピーカラーで開運してください。以上、ミキヒカル子の血液型別ハッピーカラー占いでした。
続きましては番組からのお知らせです。番組へのご意見ご要望などありましたらメールで送ってください。メールアドレスを申し上げます。すべて小文字です。 miki_hikaruko ミキ_hikaruko@yahoo.co.jp です。番組の中で採用されますと私たちウエストハウス女子部のサイン付きフォトを差し上げます。劇団員募集のお知らせです。劇団ウエストハウスでは一緒に活動してくれるメンバーを募集しています。18歳以上で自分の言動に責任を持てる人であればどなたでもご応募できます。ドラマ、映画、CM、ボイスドラマ、舞台、ライブ、ラジオ出演など多岐にわたり活躍できます。オンラインでのお稽古や収録もありますので遠方からも活動できます。全身とバストアップのお写真と履歴書をメールにて送信してください。履歴書には常識的に記入をお願いします。住所や年齢や名前などが抜け落ちている場合があります。連絡のつく電話番号と応募動機、芸歴のある方は芸歴も履歴書に記入してください。皆様からのご応募をお待ちしております。ボイスドラマのお知らせです。ドイル君の野望、ドイル君の野望シーズン2はトイプードルの男の子ドイル君が大好きなママと過ごす日常を描いたほっこりとした作品です。海外からも人気のあるシリーズでドイル君の野望シーズン2は日本国内1位を記録しています。可愛いドイル君に癒されてください。横浜見返り美人は Amazon Music、LINE Music、YouTube Music などで配信されています。サブスクなどでもお聞きになることができます。また、Joy Sound のカラオケで歌うこともできます。私がカラオケに出演しておりますので、ぜひ歌いに来てくださいね。
そしてですね、Believe My Love もカラオケで配信されることになりました。皆様にですね、ミキヒカル子と検索していただけますと、そのままカラオケで歌うことができます。ジョイサウンドで。ぜひ歌ってくださいね。それでは続きましては、 人気のコーナーです。ワニちゃんのこれってどう思うのコーナーです。ワニちゃんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、新年早々の声援で、
うん、ギャラリーがいっぱいありがとうございます。
はい、
いやもうついにお正月ですね。
そうですね、
はい、もう楽しみにしていました。
うん、本当に本当に、
うん、もう今日はお正月だから、うん、ちょっとお正月にふさわしいテーマをと思って、うん、夢占いどうかなと思ったんですけど。
なるほど、
うん、ただ夢占い、うん、ひかりこちゃんは占いは占いでも夢占いじゃないじゃないですか。
そうなんですよ、私専門じゃないんで。
ないけど夢占いの話を織り交ぜながら、
うん、
最近見た夢について。
あ了解です。
はい、いや本当に見た夢なんですけど、私よく川の中の魚の夢を見るんですよ。あの綺麗な川が流れていて、
うん、
中を覗き込むと決まってなんかいろんなお魚がいるっていうよく見る夢なんです。それを正月早々見て、今回すごかったのが、
うん、
その上から見た感じ黒い魚とか、まあ大体本当川にいそうな魚がいたんだけど、中になんか蛇みたいな柄で、蛇じゃないの、蛇みたいな魚がいたの。
いやー、
ねえ、なんか良さそうじゃないこれ、
うんうんうん、
なんか良さそうじゃないって夢の中でも思って思って、
うん、
あのカラーだから私夢が、
うん、
よくよく見てみると、
うん、
なんかこう結構長細くてお腹が大きくて、
うん、
うーん、でもちょっとあんまり見てると気持ち悪いななんて思ってると目が覚めて、今の夢の魚なんだろうと思って。
あー、なるほど、
うん、調べてみたんですよ。夢占いじゃなくて魚の種類が調べたのそしたら、
うん、
ちゃんといたの、そういう魚が。
なるほど。
しかも、
うん、
私広島県の三次市で、あの町おこしをお手伝いしてるって言ったじゃないですか。その三次にいるゴギという、
うんうん、
ゴギっていう、うん、幻の魚なんだって。もう全く夢で見たままで、
うんうんうん、
じゃあそれどこにいるんだろうと思ったら養殖してる人がいるらしくって、
うんうん、
食べれるらしい。
そうなんですね
なんかちょっとなんか縁起が良さそうな夢だったから、
うんうん、
あのそういう占いしてもらえたら本当良かったんだけど、
うんうんうん、
まあ、今私はゴギという魚を今年食べることが今ちょっともっか夢ですね。
ああ、なるほど。なんか蛇みたいって言うと、ウツボとかを想像しちゃうけど、違うんだ。
うん、ちょっと長いけど、ウツボではないね。
なるほど。
なんか川魚だから、きっと味は鮎みたいな味なんだろうね。
ああ、なるほどね。
美味しいらしいよ。
そうなんだ。
蛇の夢もよく見るんですけど。私ヘビが大好きなので。
あー、なるほど、
うん、だから多分特にお金持ちになるとかそういうのはないんだと思います
ワニちゃん十分じゃない。
なんか夢見ましたか。
私はね、そういえば昨日ワニちゃんの夢を見ました。
私、
それがでも全然死に滅裂な夢で、
はい、
私のおじがいるんですね。で、はい、私のおじって、まあ、母、あ、なんだろう、私と10個違いのおじと、15違いのおじ、はい、おじといって、まだ上がいるんだけど、
うん、
で、その、私がよくお兄ちゃんって呼んでる、そのおじがいて、
はい、
その、おじのお嫁さんが、なんと女優の七尾さんなんですよ。
ほうほう。
で、なんだけど、七尾さんとは別れてしまって、
はい、
で、今、私が本当に実際に私のおばさんになってる人がいて、で、その人が今の奥さんとして現れてて、はい、
うん、
で、何か七尾さんが何かちょっと事情ができちゃったから、七尾さんを探しに行かなくてはいけないって言った時に、
うん、
なぜかパチンコ屋さんに行くことになっちゃって。
それ夢よね。
そう、夢。だから。
夢の中で。
本当だからそこが夢でしょ、う
ん、なんかリアルね。
うん、それで夢でパチンコ屋さんに行って、で、なんかパチンコを打ってたんだけど、でもその時私がどうしようかなって、ドイちゃんがいるし、って、ドイちゃんってトイプードルなワンちゃんで、そしたらワニちゃんが大丈夫で私が預かるからって、なぜかそこにいて、で、ワニちゃんが預かってくれてて、で、そしたら今度、パチンコ屋さんのその通路歩いてたら、ワニちゃんもパチンコ打っててって、そういう夢だったの。
なんかそれ本当になっちゃったらどうしよう。勝ったかな。
わかんない。でも本当に夢だよね。だから
これキチムキチムなんだよね多分。
だからもう面白い、と思って。本当に私とワニちゃんがパチンコ屋さんに2人揃っていくなんてことがまずないから。
まずないよね、うん、ないけど面白いわ。
面白い。だから夢だなと思って。
うん、
そうそうそう。
でも確かになんか私はひかるこちゃんに今度こういう仕事しようと思うとか、
うん、
なんかそういう相談するじゃない。
えええええ。
だから何か稼ごうとするには違いないじゃない。博打なのかもね。
どうなんだろう。でも、うん、きっと私がワニちゃんと話したかったのかも。
ああそっか、それ嬉しいな。
うん、
うん、
だから今日
ちょっと楽しみにしてた。いつも
そうそう、だから
いつも、うんね、収録が楽しみです。
そうそうそう、だから今日ラジオだから、うん、嬉しくって夢を見ちゃったのかなと思って。
このラジオ番組で私たちが話してる内容って普通になんか話して通常の会話だよね。
そうそう、通常会話。でも通常会話を楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますよね。
うん、それは本当にそうですね。もう包み隠さずね。
ええええ、うん、本当に収録前の話も楽しいですしね。
うん、
うん、そんなありますよね。
この夢を見るって、
ええ、
どういう風に関係あるのか、運気に本当に関係あるんですか？
私はね、予知夢はよく見ますね。うん、
あ、見るんだ。
うん、予知夢は見る。だから本当に例えば、うん、ドラマがあるとするじゃないですか。
はい。
で、連続ドラマとかじゃなくて、例えば突然見る単発ドラマとかあるじゃないですか、うん、たまに。
はい。
前の日にその同じシーンを見ちゃうとか。
うわー、すごい。
いうのもあるし、あとは今日は誰々さんの夢を見てこういうことがあったんだよとかって周りに話すと、実際にその人から連絡来てこういうことがありましたとか、
うん、
そういうのもあって、だから結構夢は私の場合はよく見る人はやっぱりなんか予知夢かなと思いますね。
へえ、まあでもひかるこちゃんらしいかも。ただ何でもない夢見そうじゃないもんね。なんね、私なんか、うん、サザエさんの一家の中の一員になった夢とか、そういう夢わかんない夢ばっかり見るよ。
でもそれを言ったら、私なんて、うん、夢の中に何度も木村拓哉さんが出てきましたよ。
それなんか願望じゃないかな。
でも、私ほら、うん、木村拓哉さんの不安、好き、素敵な方だなと思うけど、不安っていうほどではないんですよね。
うん、ないよね、うん。
そうそう。私、高橋克典さんとか。
あ、そうだ、そう、
ね。そう。の大不安なので、だから
出てきます夢に。
それが、うん、なかなか出てこない。たまに出てきてもなんかどんな夢か忘れちゃうけど、
うん、
なんか木村拓哉さんと工藤静香さんは毎回夢に出てきますね。
あ、
だそれが不思議でしょうがないの。もちろん素敵な方だし、うん、いいなと思いますけど、
うん、
夢を見るほどすごいなんかこう特別に追っかけたりするかって言ったらそれはないから、
逆に身近なのかもしれないですよね、芸能だから。
なんでなんですかね。で、大好きな
一般的な感じじゃないと思うんですよね、うん、ひかるこちゃんが見ると
どうですかね。でもほら、私過去に小学生の頃、
はい、
野口五郎さんのファンになったきっかけが、
うん、
夢の中でうちの近所に昔あったスーパー UI っていうところで、
はい、
なぜか私が夜に一人でまだ小学生ですよ、佇んでたら、はい、そこに変な泥棒が入ってきて、うん、あーってさ、なんかこうやっつけられそうになった時に野口五郎さんが命がけで助けてくれた夢を見て、
うん、
でそれが途中で夢が一回終わって起きて、でまた寝たらまた続きが見れて、うん、でそれから野口五郎さんのしばらく大ファンだったってこともあるから。
でも諏訪から夢に出てきた人を好きになるはある。
ありますよね、それね。あるでしょ。
ジャッキーチェーンを好きになったことがある。
あー、なるほど。
でもジャッキーチェーンだもんな。
いや、私なんかだって小学生の私がなんで野口五郎さんがそもそもスーパーの夜一人でいることもおかしいし、夢の中で、
うん、
そこに野口五郎さんが助けに来るとか、
うん、
あとは自分が女優になってから、うん、なんか自分がタイムスリップして時代劇の江戸時代にいたら、
うん、
なんか私がもう刀で切られそうになったら、うん、あ、私死ぬんだと思った瞬間に、あ、でも夢だから大丈夫と思ったら頭の真ん中まで来てた刀がスーッと横に行って刀が当たらない、
うん、強い強い夢の中でも強い。面白い。 もう自由自在じゃないですか。
そんな夢見て私もバカだなと思ってて、
うん、
本当になんかもうどうかと思いました、ね、
スーパー、あの広島のスーパーで、広島だから私、若い頃、あの西城秀樹さんと出会ったことリアルでね、ありますよ。
あ、すごい素敵、大好きだった。
恋はしなかったけど、助けてももらってないけど、
いや大好きだった、うん、秀樹さん大好き。
そうなんだ、
うん、大好き、
素敵ですよ。
かっこよかったもんね、御三家ってね、
うんうん、そうそう、御三家素敵でしたね。
うん、いやでもなんかだから本当不思議で、高橋克典さんの夢は全然見ないのに、なんで木村ご夫妻の夢ばっかり見るんだろうと思って、ね、それが自分の心がわからないのも、だってもちろん素敵なカップルだと思うけど、うん、そんな四六時中なんか素敵だわと思って雑誌を追いかけてるわけじゃないし、ウェブを読んでるわけじゃないし、うん、なのになんでと思って、
私ね、夢がカラーだから、
うんうん、
なんかちょっとリアルと差がつかないところがあって、
ええ、
それが本当リアルなのが、
うん、
この間何時か3時か4時だか、まあ、4時ぐらいに起きちゃうともうそのまま私起きておくんだけど、
ええ、
その微妙な時間に目が覚めて、その直前に見た夢が、
ええ、
なんか知り合いの社長さんが出て、仲のいい社長さんが出てきたわけ、
ええ、
でその人がなんか難しいことを言うから、うーっって思う夢で、そのまま目が覚めたら金縛りになっちゃったのよ私。
ああ、
そしたらなんか無性に腹が立ってきて、
うんうん
うん、次その社長さんに会った時、あなた夜中に私のことを思い出しましたね、思い出したら私念が飛んできて金縛りになったんじゃないのよって文句言っといた。思い出したかもしれませんって言ってた。
いや、おかしかったのが、うちのねパパとママもそういうことがあって、うん、
はい、
ママがちょっと聞いてよ、パパが浮気したのよっていうの、
うん、
あ、本当どこでって言ったら、夢の中でよ、悔しくて悔しくてって言って、それでパパが起きてきたら、もうそれをずっと言ってて、したら、お前はバカなのかって言って、俺は何もしてないのに夢の中のこと怒るなよって言うんだけど、
うん、
ママが悔しいのいられないわって言って怒ってた。
なんか幸せな証拠かもしれない。
そうなのかしら、
そう、逆夢だよね。
そうね、本当に
そう、絶対ないから、そういう夢で、うん、微笑ましい。
でもその日一日パパはね、その影響をなんか受けてて、
うん、
結構ママと交わせるために喧嘩してた。
でもそういうところ可愛くない、お母さんの。
可愛いし、ね、気持ちわかるよね。私もワニちゃんじゃないけど、やっぱり夢の中なのにリアルで、何この人と思っちゃった時が当日あったら、そのよ、うん、その日にやっぱりいい気持ちしなかったもん
ね。ねえ、いや、あるよ、そのなんか嫌な夢見て、うん、相手は悪くないのよ別に。
そう、全然悪くない。
だからだけどちょっと抗議しないと気が済まないのよっていう時はあるよね、う
ん、ある、うん、だけどその時は私は言わなかったけど、心の中で、うん、もうあなた夢の中で私にひどいことしたのよって思っちゃう。
今日は一日大事にしてくださいねってね。
そう、もう私に関わらないで、
甘やかしてくださいねって。
そう、関わらないで、夢の中みたいなことしやよみたいな、そんなこと思いますね、う
ん。なんでそのことしなきゃいけないのって思われるんだよ、男の人には。
そうね、
でも大事ですよね。
そうね、だからそもそもなんで私の夢に、だからママが言ってたのが、
うんうん、
じゃあなんで私の夢に出てきたのって怒ってた。
それはひどい、勝手に見ておいて。
そう、勝手に見ておいて。そう、
でも私はさ、文句言っていいと思うんで、金縛りやってるしね。その人が考えるから私のところに念が飛んできて金縛りにあったんだって、なんか思っちゃう。
うん、お考え方は悪くないよね。
ね、合ってるよね、うん。考えないでくださいと。
うん、いや、でもその言われた人かわいそう。
お母さんよりひどいかもしれない。
いや、でも夢って影響力あるよね。
ありますね。なんで夢を見る、そんな仕組みがあるのか知りたいわ。
でもね、夢占いでよく聞かれるんだけど、
うんうん、
本当に夢って自分が考えてなかったら、相手が、まあ、これは現実に合ってる人ですよ。例えばその芸能人とかじゃなくて、あの、会ったことない人じゃなくて、はい、本当にこう、会ったことある人で、その人の夢ばっか見るときは、お相手が自分のことを考えてるときみたい。
ほら、でしょ？
うん、それは本当にある。
ええー、やっぱそうだ。
そういうのもあるしね。
でも今ね、ちょっと調べてみたら、AI で、
うん
うん、パソコンで言うディスククリーニングアップ、クリーンアップみたいなものなんだって。大量のゴミが出てる証拠だって。
ああ、なるほど。
うん。 でも本当に思いもよらない夢を見るからね。
見るよ本当に。何か、うん、あの人が信頼できなくなっちゃう夢もあればすんごい楽しい夢もあるし、
うん、
いろいろあるよね。
実はまだ科学者も完全に解明できてないんだって。
そうだろうね。
夢の 30% は謎。
ああああああ、何しろ脳の中を調べられないから、
そう、
うん、
一日引きずっちゃう私夢見たら。
中身によるよね。
うん、だから蛇の夢よく見るからお金持ちになるの待ってるんだけど。
ワニちゃん十分だからもう。ワニちゃん十分だから。
ね。
うん。
いやいやもう夢でもいいから、なんかいろんなね、こういろんな、ま、街へ旅したりとか行きたいな今は。
ああなるほどね。私はね、うん、今の願いはあの工事のうるさい音が止まってほしい。
それは大変。
小さな夢だけど。
本当にどれくらい続くんですか。
わかんない。何もだから工事をしますの挨拶もないし。
うん、
なんかすごい、なんかなんだろう、あの公道に車止めてもいい場所といけない場所があるじゃないですか。
はい。
で例えば消火器系があるところって半径5メートル以内は止めちゃいけないっていう道路交通法があって、
はい、
そういうの無視して止めたりしてる。
それ注意したの。
私はもうしない、自分からは。
あ、
だけどそういうことを考えないんだなと思って、すごいなと思ってる。
なんか住民さんは我慢することが強、うん、でも強制的にさせられてるから、なんかちゃんとしてほしいよね、そういうルールだけは。
でもうちの近所ってすごい高齢者が多くて、う
ん、はい、
で若手っていうと私たちの世代になっちゃうから、
はい、
もう本物の高齢者なんですよね。で、うん、寝たきりの人とかもいるのに、
うん、
それをやっててやっぱり怒鳴ってると人とか、やっぱ朝から2人かな3人かな、あのご主人が怒鳴ってたりとか、
うん、
何やってんのとか声掛けしてたけど、
うん、
全然懲りずにやってる。
すごい強いね、そっちも。
もう名前出しちゃうけど、積水ハウスさんはなんかすごいよね。
へえ。
おお。
大手なのにね。
大手なのになぁと思って、すごいなぁと思っちゃう。
お昼間でしょ？
お昼間もそうだし、朝も早くからやる。
うん。
結構ドタバタドタバタ。
うん。
やってて、すごい強いなぁと思って。
うん、カルコちゃんのお仕事に差し支えますよね。
私も本当に何だろう、じっとこうしてることも考えなきゃいけないこともあるじゃないですか、
うん、
あ、大変なんですけどね。さあバニーちゃん、いろいろと盛り上がってる間にですね、
う
ん、時がですねやってまいりまして、
はい、
今だったら40秒時間があるからまとめれますね。
うん、夢のお話ですね。夢っていうのは結局自分の心の鏡ということで、怖い夢を見た人も変な夢を見た人もそれはそのまま今年変われるよっていうメッセージだと思いましょうというまとめです。
はい、いいと思います。はい、私もね、あのワニちゃんと一緒にパチンコに行った夢は今年ゲームセンターでも何でもいいから実現できるといいなとは思ってますね。
はい、
はい、どうでしたかワニちゃん、新年早々。
いや楽しかったです。
あ、よかったですね、本当にね。
ちょっと風邪ひいて喉がやちょっとあれかなと思ったけど大丈夫そうでした。
大丈夫です、聞きやすいですね。はい、それではですね、まもなく夜の9時半になろうとしています。皆様、新年早々ですからね、本当にお風邪だなど召さないように、またですね、先ほども言いましたが、今年も私とワニちゃんとこの番組よろしくお願いいたします。それではワニちゃんいきますよ。
はい。
Goodbye!
Goodbye!
Everybody!
Everybody!
ウエストハウスは、地域のスター、みんなのスター、街づくり劇団。